チャンネル箱市場ミニ第13回の配信となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週も、2人で喋っていきましょう。
はい、
はい、まずはちょっとここ最近なんかいろいろな情報がですね、まあ GDC とかあったんでいろんな情報も入ってきましたし、ちょっとまあ軽く振り返ろうかなと思うんですけども、去年発売された、去年一昨年でしたっけ、カップヘッドがやっと日本語が対応しますよっていう、アップデートが来ますっていうニュースが入ってきてちょっと嬉しいんですけど、
はい、
スイッチ版がね出るってことで、それに合わせて日本語のローカライズも来ますよと。
そうですね。
ということでね、なんかスイッチが来たから
おまけでつけてやるよ的な、
そんな感じもしますが、はい、ね、そんな感じにも思いますが、でも一応 Xbox Live も対応してると。
そうですよね。
ね、なんか使わなくてもいいけど Xbox Live も使えるでしたかね。なんか、うん、対応してるっていう言い方だった、ね、必須ではないみたいなこと書いてあったような気がするんですけど、まあとりあえず Xbox 版も日本語対応すると、
はい、
あとなんかオンラインコープも文字機なのかなんか対応がそろそろかもなんていう噂も出てましたね。
はいはい。
それはまだ多分今回のでは来ないと思うんですけど、4月のやつではなんか一応ちゃんと着々と進んでいるようで、オンラインコープ対応したらまた頑張りたいなと思ってますけど、私全然進んでないんで、
はい、
ね、何せ勝手に手がボタンを押してしまって敵の弾にどんどん当たりに行ってしまう感じなんでなかなか進まないんですけど、
うん、
まあ、カップヘッド日本語対応、しかもなんかローカライズがかなり力入ってる感じなんでね、非常に、よろしいんじゃないかと。ハッシーさんはやってないんでしたよね、カップヘッド。
いやいや、僕も途中までですね。どのくらいだったっけ。
そうです
か、はい、途中で、まあとりあえず保留ですね。はい、
保留。
難しいから進めないとかではないんですけど。
まあ、単純に。
単純に、はい、はい、そうです。
あ、そうですか。
まあ、コープ来たらやりましょうか。
そうですね。僕はちょっと全然もう、点でああいうセンスないんで。
はい。
まあ、積んでおります。順調に。あと、今日かな。今日3月25日ですけど、バトルフィールド5の、バトルロイヤルモードですか。
うん。
ファイアーストームが来たと。
はい。
いうことなんですけれども、どうも Xbox 界隈、マッチングしねえというですね、ツイートを多数見かけまして。
ああ、そうですか。
どうも地域マッチングのせいか、ノラでこう、ソロで入ろうとするとなかなかマッチングしないっていう話のようで、PS4 の方はですね、そこそこマッチングして遊んでる人も結構配信してる人もいるので、やっぱそれはちょっと日本地域というかアジア地域のね、プレイヤーの数の問題なのか、何なのか分かんないですけども。
これはあれですかね。サーバー、うん、ほら、バトルフィールドといえば、サーバーを選んで入るっていう感じじゃないですか、
は
い。
そうですよね。なんかね、このモードだけは今、クイックマッチングしかないらしいんですよ。
ああ、なるほど。
だからまだサーバーブラウズに対応してないっぽいんで。
ああ、なるほどね。
だから4人スカッド組んで入れば入れるんじゃないかっていう噂なんですけど。
ああ、はい、はいはい。
まあ、なんともちょっと、プレイヤー全体のね、問題かもしれないで分かんないですけど。まあ明日ちょっとやってみますかね。
そうですね。
明日週1で、まあ4人集まる日ではあるので、
はい。
ちょろっと試してみて、まあダメならまたロスプラ2をひたすらやると。
はい。
なかなか進まないロスプラ2をやりましょう。
うん、はい、ね。
あとすごい噂段階というか、これ本当に発売決定でいいのかとか僕もよくわかってないんですけど、Xbox One S All Digital っていうディスクレス Xbox One S、
はい、
が一応発売される、
うん、
ということのようなんですけど、ただリークっぽい情報なんで、あんまりね、確定ではないっぽいんですが、一応5月7日に、はい、まあ販売エリアはワールドワイドでっていうことですけど、まあ国内はね、日本はないんじゃないかなとは思ってますけど、なんともわかりませんが、個人的にはちょっと、本当に出るんだったらちょっと一応欲しいは欲しいんですけど、
出るとしたら日本でも出すんじゃないですか。逆にほら、もうパッケージ版売ってないじゃないですか。
ああ、そうですね。
逆に、日本の方が。
ダウンロード専用。
はい。これで安ければ、そっちの方が日本の方がいいんじゃないかっていう気も ちょっとはしますけどね。
そうですね。今 S って29,800円ぐらいでしたっけ？ん？ 39,800
円。いえいえ、そんな高くはないと思いますけど。
29,800 円でしたっけ？
Amazon で 31,000 円いくかいかないかの感じですね。1テラのやつで3、トゥームレーダーのやつで 38,970
円。3万円、はい。はいはい。じゃあまあ、3万円強と。
3万ちょいですね。
Xbox One S。
はい。
だからこれでディスクレスで、万が一2万切るとかだったら、
選択肢としてはありだと思いますけどね。
ねえ、ありですよね。
はい。
まあ、僕も一応 S は持ってるものの、基本的にダウンロードソフトしか買わないので、昔からディスクそんないらないなと思ってたんですが、
うん。
まあ、X の方はね、一応ウルトラ HD ブルーレイ見るっていう都合があるんで、
うん。
ディスクドライバーあっていいんですけど、S はもう本当にリビングでちょっとゲーム遊ぶぐらいなので、
はいはいはい。
ちっちゃいに越したことはないですよね。
うん、そうですね。だから、あとどのぐらい小さくなるのかと、うんね、どのぐらい安くなるのかで、
うん、そうですね。
全然違いますよね。うん、
ですよね。で、これがもし万が一ね、召喚者祭の前とかに出てくれてたらね、ラッキーと思ってて、サブ速攻買ってたんですけど、
うん、
持ち歩くの楽だと思って、うん、だなんかうまいこといかず、まあ、5月7日っていう噂ですよね、今のところ。
はい、
まだ正式発表されてないんで。うん、まあでもちょっと期待してるし買おうかなってちょっと思ってますね。
うん、あとは内蔵のストレージがどのぐらいかですよね。1テラのハードディスクとかだったら、うん、もうすぐ終わりじゃないですか。
ええー、そうですね。
まあ、どうなのかなという気もしますよね。
一応リーク情報の段階では多分1テラ、
うん、ですよね。
で、バンドルがあるみたいな、
うん
うん、感じですよね。
はい、
うん、まあ。とにかく安いっていうのを売りにするのかどうなのか、それでとりあえずユーザー増やしたいのかどうなのかわかんないですけど、うんうん、
まあ、はい。Netflix とか Amazon プライムとかもね、見れるのは見れますから。
うん、そうですね。
最近も。
4K 見れる。
うん、あ、 4K の、そうですね、4K の、そうそう、4K で見れますからね。
はい、できます。見れますよね。はい、うん。だからまあ、選択肢として本当ありだなっていう気はするので、
うん、
まあいいんじゃないかなと、個人的にはすごい思うんですけど、まあ E3 で正式発表なのか、どうかと。
うん。
いうとこですね。うん、とりあえずちょっと買おうかな、
まあ、
リス
ト。5月に出ちゃったら E3 前ですからね。
うん、ああ、そうですね。5月7日だとそうだ、E3 前だ、
ええ。
なんかタイミング的によくわからない日にちですよね、
うん、
確かに。
うん、ですよね。
それになったら E3 の日とかに発表して、その場でもうね。
うん、発売、明日から発売みたいな。
明日から売るね、その方がいいですよね。
はい、
うん、まあ何せちょっと情報待ちですね。
はい、そうですね。
うん、はい。まあ、あと E3 がちょっと楽しみなのと、まあ、ちょっと話題になったGoogle のステイディアとかね、クラウドゲーミングがちょっとなんか賑やかなことしてましたけど、
はい、
あまりさほどクラウドゲーミングそんなに信用してない私としては、
はい、
さほど盛り上がるわけでもなく、
そうですね。
一応まあ Xbox にもね、プロジェクト X クラウドっていうのがありますし、
はい、
うん、なんか方向性が全然違う感じしましたね、ちょっとね。マイクロソフトの考え方と、
うん。そうですね。まあ、マイクロソフトはあくまでも PC のゲームとか、まあ、Xbox One があっての、
うん。
X クラウドじゃないですか。
うん、そうですね。うん、本体を要は、コンソールを拡張するじゃないですけどね。
はい。
コンソールの体験をどこでもできるようにみたいな考えですもんね。
はい。
うん、ステディアは、コンソールなしなんでね、本当にクラウドオンリーなんで。
うん。
うん、本当全然考え方違うんでしょうけど。
まあ、これから値段とかもね、発表されるでしょうし。うん、まあ日本はまだとりあえず、ローンチの地域に入ってないから。
ね、うん。
まあ、どうなっていくのかを静観していく感じですよね。
そうですね。まあ日本国内にそのまだ Google のスポットが足りてないのかななんかわかんないですけど。
うん。
うん。ね、あと月額制でどのぐらいこうお客さんが見込めるのかみたいなのもあるんでしょうけども。
うん、そうですね。
うん。ね。とりあえず北米ヨーロッパでどのぐらい評判になるのか、見てからでしょうね。
はい。
うん。 まあそんな感じで、ここ最近はいろんな話題もあり、ゲームも大量に発売されておりまして、私もセキロとか買ったりなんかして。
はい。ネムさんは相変わらず買いまくってますよね。
相変わらず買いまくってですね。全然ダメですね、やっぱり。もうダメだダメだと思ってましたけど、まあ序盤でまだ全然進めないので
。はい。
楽しいですけどね。ダ
ーク
ソウルとかに比べたら、僕は全然好きですけど、遊びやすい感じはしますね。なんか一撃必殺の、なんかステルスキルみたいなのがあるんですよね。
はい。
うん。それで一撃で殺せちゃうので、しかも結構簡単に。だからそのルート取りだけしっかりすれば結構雑魚はなんかちょいちょい倒していけるんですよね。
うん。
うん。ダークソルとか結構雑魚も大変だったし。あとなんか曲がり角で嫌なところに隠れてるとか、
はいはいはい、
そういうのもあったんですけど、今回なんか結構上下に自由に動けるので、鍵詰めみたいなのでなんかこのグラップリングフックみたいなので、うん。だから結構お城のこの壁の上に登ったりとかして、
はい、
遠く見渡して、あそこに敵がいるなとかっていうのを見ながら自分なりのルートを考える余裕があるので、
うん、
うん。結構そのアクション至上主義ってほどではないかなと思って、
はい。
やってはいるんですけど、やっぱボス戦はね、どうしてもそのテクニックとか。
そうですよね。ボス戦はステルスってわけにはいかないですもんね。
そう、いかないですよ。
はい、
多少その、考えると先にこうダメージを与える方法があったりとか、その地形を利用してっていうのはあるんですけど、最終的にはやっぱり自分の腕になるので、だからそこで詰まるんですけど、ただそこまでの道中は結構楽しいっていうか探索も楽しいし、過去作よりも全然僕は好きだなと思ってやってますが、まあクリアできる気はほぼしないですね。相変わらず、いつも通り。
また100回死んだらね、とかやってくれればいいじゃないですか。
もうね、すでに50、60ぐらい死んでますからね。全然ダメですね。ダークソウル3の時は100回死ぬまで頑張るってやりましたけど、
はいはい、
今回また最初のボスでも30回ぐらい死にましたからね。
ああ、なるほど。
全然ダメです。あと、ついさっき買ったんですけど、ファークライニュードーンって、だいぶ前に出ましたが、
はい、
だいぶ前とか先月ぐらいに出ましたけど、はいはい、あれもう海外ですでにセールになってて、
はい、
海外ストアで半額になってたんで、
そうですね、
ちょっとポチって、20ドルぐらいで買えたんで、うん、それをポチり、あと海外で明日、3月26日発売の、まあ、我々ちょっと期待してるというか、何度か取り上げてきたジェネレーションゼロが発売なんで、それも買いましたね。まあ、あまり評判が芳しくないというか、まあ予想通りという感じもありますけども。
はい。
うん。まあ我々が遊んだベータほぼそのままじゃないかという感じのレビューがちらほら。
はい。
うん。ありますが、まあ、きっとそうだろうなと思ってたんで、さほどこう落ち込むこともないというか。
うん、そうですね。
ね。我々はもともとやるつもりでいたので、
はい、
まあ、ちょっとやってみましょう、
うん。
どのぐらい変わったのか。多分そんな変わってないんじゃないかなっていう気はしますけど。
はい、ちなみに、ファークライは日本でも半額になってますよ。
あ、日本でも半額になってるんですか、
はい、
あら、じゃあ日本ストアで買ってあげればよかった。僕てっきり海外だけかと思ってて、海外ストアで見てたもんで、
はい、
日本だといくらになってるんです
か。2916円です。ゴールドの場合、はい、2916円、
はいはい、通常版は3000円なら、うん、あ、いいお値段じゃないですか、
うん
うん、気になってる人は。あれもともとフルプライスじゃなかったですよね。
5832円だから、他の一応フルなんだけども、うん、ここ最近高いじゃないですか。
そうですね。
だからそれに比べるとちょっと安い設定ではありますよね、もともとが。
そうですね、うん。最近8000円ぐらいが普通ですよね、大
体。うん、そうですね。まあ、で、これデラックスエディションがあって、それが7128円が3564円。うん、
ああ、じゃあ、いいんじゃないですかね、デラックスでも3500円。
はい。で、ほら、ファークライ5とバンドルの2つ、
はいはい、
ニュードーンとくっついてるやつがあって、うん、それも全部半額になってるみたいなんで。
あ、
まあ、
一応ね、ニュードーンは5の続編ですもんね。
そうですね。
ね。うん。そっか、じゃあ。
ゴールド、5のゴールドエディションとニュードーンのデラックスエディションで、 半額になって7776円、
あ、
まあまあいいお値段じゃないですか、うんうんう
ん、いいですね、なかなか、僕5途中でやめちゃってるんで、
うーん、
5の最終的なところを見ていないんですけども、
はいはいはい、
まあニュードーンちょっとまああのヒャッハーな世界は気になってたんで、
うん、
まあそのうちやろうと思ってたら安くなってたんで、
はい、
つい買っちゃいましたけど、まあちょっとやったらまた報告しようかなというところですね。
はい、
でこの辺のゲーム全部あの4月の箱市場召喚者祭で遊べるようにしておきますんで、
はい、
ね、気にはなってるけど買うまでは至らないなっていう方はぜひ体験版代わりにね、
うん、
遊んでもらって自由に、それこそセキロとかね、あの辺のちょっと難しいぞって聞いてるようなゲームは、うん、実際どのぐらい自分がこうできるんだろうみたいなのを試すのもいいと思うんで、
あ、そうですね、
ね、うん、ね、買ったはいいけど全然手に負えないっていうんじゃね、ちょっと大変でしょうから、
うん
うん、そういうのに使ってくださいっていう感じはありますね。
はい、
うん、全然関係ない話なんですけど、よくハッシーさんと最近というか今年去年ぐらいからかな、いろんなゲームをこうコープしてボイチャしながら遊んでて、なんかあのボタン長押しのゲーム多いよねみたいな話になったことがあったんですけど、
はい、
特にレッドデッドリデンプション2の時かな、
うん、そうですね、
ですよね、あれがなんかボタン長押しすげーめんどくせえっていう話になって、
はい、
なんかメニューの奥の方から戻ってくるのになんかこうね、すごい階層があって、
うん、
長押ししないと戻れないみたいなのとかがあって、まあめんどくさいねって話をしてましたけど、
はい、
このボタン長押し最近やたら多い気がするんですよね。なんでこんなに採用されてるのかわかんないんですけど、個人的にはあまり好きじゃないので、
はい、
ボタン長押しで何かをするみたいなやつって。しかもなんかあの、ただ単にメニューから戻るとか、そういうなんかよく使うやつが長押しになってるとイラッとするんですよね、結構。
はい、
で、最近だとアンセムとかもそう、長押し使われてたし、
はい、
あと今僕やってるディビジョン2とかも、長押しが結構あるんですね、
うん、
いろいろと細かく。まあ単純にあの、ディビジョン2の長押しとかはあの、武器とかをこう、壊して資源にするときに、長押しでやってくださいみたいなのあるんで、
うん、
これはまだちょっとわかるんですよね。多分ミスしないように、
はい、
ボタン1個でポチってやって、あ、いい武器壊しちゃったとかってならないようにするために長押しにして本当に大丈夫かいっていうその時間的余裕を与えようとしてるんだとは思うんですけど、
はい、
なんかもうちょい直感的にというかめんどくさくないようなやり方はないもんなのかなと思って、それを考えようと思ったんですね。考えたところで別にどうにもなんないんですけど。
はい。
我々が勝手にこう、なんかいい方法はないもんかなっていう考えて、勝手に満足しようっていう話なんですけど。例えば、なんかボタン2個押しとかじゃダメですかね。メニューボタンとトリガーとかなんか普段絶対押さないような組み合わせのこう、やつとか。だったらダメですかね。
ああ。
長押しとどっちがいいかって。長押しってこう、待つ時間が地味に嫌なんですよね、あの。ボタンの周りをこう、エフェクトがぐるっと一周するのを見てるのがあんまり好きじゃなくて。
はい、はいはい。
うん。ハッシーさんどうですか、あの。長押し、あんまりハッシーさんも好きじゃないっぽいじゃないですか。
ただ、なんて言うんですか、例えばまあよくやってるギアーズとかであれば、武器拾うときが長押しなんですよ。
ああ、はいはい。
でもあれって例えば対戦とかやっていると下に武器がいっぱい落ちるわけですね、倒されて、
はい、
でその中で、あ、この武器欲しいと思って長押しで取ろうとしたときに、例えば違う武器を拾っちゃってるというときなんかは、ああダメだダメだって言って違う武器を拾うので、
うん、
これ多分 X ってまあボタン超押しで取れちゃうと、多分違う武器を拾っちゃったりとかして、
はい、ああそうです
ね、多分大変なことになると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、確かに。
そういう時なんかは別に嫌でもないし、うん、だから自然にそうやってやってきましたけど、
うん、
レッドデッドリデンプション2、あれの特にあのメニューの戻るやつ、
う
あれが許せなかったんですよね。許せないって言うとあれですけど、
うん、
なんでここを長押しにするんだろうっていう、うん、
そんなに間違ったところで問題ないでじゃないですか、あれ。
そうなんです。
例えばね、B ボタンとかで、バックするって、間違えて B ボタン押しちゃっても、もう一回戻ってくればいいわけじゃないですか、A ボタンかなんか押して、はい。
そうなんですよ。
それなのに B ボタンを長押しさせるっていうか、何のボタンだったか忘れましたけど、なんかのボタンを長押しさせるじゃないですか。
はい。
アンセムもそうなんですよ、なんか。
そうですよね。
うん。ジャベリンのなんかこう、メニューから、普通のその出撃のメニューに戻るときに出るのに、X ボタン長押しかなんかするんですよね。で、みんな待ってるから、
うん、
早く戻んなきゃと思うのに、この長押しをさせられるこの時のなんかすごい切ない気持ち。なんか、そういうの、なんで、これ別に間違ってもそんな問題ないことなのに、なんで長押しなんだろうっていう。
うん、
あれの感覚がわかんないですよね。なぜそれを採用したんだろうっていう。
うん、
あれ皆さんそんな気になってないですかね、もしかして。プレイしている皆さんは。
まあ気にする人は気にするでしょうけど、
うん、
まあ、あまり気にしない人の方が多いのかもしれないですね。
そうなんですかね。まあ僕は確かにいろんなこう細かいことにケチつけながら性質なんで、
はい、
すごい気になるんですけど、
うん、
まあその武器を交換するとか、はい、確かにBF5 とか、あれなんか間違えて武器拾っちゃうこと結構あるじゃないですか。
うん、そうです、そうですね。
あれはなんだっけ、なんか違うことをやろうとしてるのに武器、あれ確か蘇生が長押しで。
ああ、そうだそうだ、そうですね。
蘇生して長押ししてそのまんまの勢いで武器拾っちゃうんですよね、確かあれね。うん。で、いつの間にか武器変わってるよ、みたいな。
うん。
なんじゃこりゃ、みたいなって結構あるじゃないですか。
はい。
あれは多分長押しと武器拾うボタンが一緒で。
うん、そうそうそうそう。
そのせいだと思うんですけど。うん、あれも UI がダメな例だと思うんですけどね。うん、
ボタンがもっとあればいいんですかね。どうなんでしょう。
ああ、まあボタンが、まあボタンでもいっぱい増えすぎてもなーっていうのもあるし。
ですよね。うん。
うん。だからなんかこう、二個押しとかじゃダメかなと思うんですよね。普段絶対使わない組み合わせなんかこう。でもあんまりややこしいとこれ瞬間的に出てこないから。
ですよね。
まためんどくさいんでしょうけど。
表示もさせなきゃいけないじゃないですか。
うん。そうですよね。瞬間的に2つのボタンがあってプラスとか書いてあっても分かりづらいですもんね。
うん、
メニューと R トリガーとか書いてあったらみたいになりますもんね、多分。
うん、
あ、そうそう、セキロもですね、長押しあって、
あ、はいはい、
僕は全然そのチュートリアルのメニューとか説明の文章をあまり読まずに飛ましてたもんで、
はい、
理解してなかったんですけど、
はい、
敵倒すとあのゲームスキルポイントとお金とアイテムが手に入るんですよ。
はい。
で、敵倒すってスキルポイントはその場で勝手に入るんですね。自分で取得できるんです。で、お金とアイテムは、その額の上に乗っかってまんま置いてあるんですよ。
はい。
その空間に浮いてるというか、
うん、
なって、その上を通り過ぎても取れないんですね。
うん、
で、僕なんかのボタンを押すんだろうと思って、最初 X を押してたりしたんですけど、いろんなボタンを。
はい。
超押ししてたんで、全然取れなくて。何なんだろうなと思ってたら、X 長押しでお金取れますよって教えてもらって、
はい。
まあ、本当は多分ゲーム中に書いてあったんでしょうけど、ちゃんと長押ししようって。表示が出ないもんで
、うん。
分かってなくて、あ、長押しするんだと思って。でもなんで長押しして取らなきゃいけないんだろうってちょっと思って、その理由が分からないんですよね。なんでわざわざ長押しさせんだろうっていう理屈が分かんなくて。
うん。
うん、別に取れちゃっていいんじゃないかなと思ってるんですけどね、勝手に。
勝手にね、はいはいはい。
うん。
取らないという選択肢はないんでしょ？取ったらまずい場面とか。
取らなんかそういうのがあるのかなと思って。
まあ、ある
まだ序盤だから分かってないんですけどね。
はい、なんかね、うん。
そうそう、だからお金を使わないで何かやると、実績がとか、なんかそう裏の何かルートがとかあるんだったら、意味があるのかもしれないですけど。
うん。まあ、なかったら意味がわかんないですよね。うん、そんなこと
する。そうなんですよね。そうなんですよ。理由がわかんなくて、ツイッターにも書いて、
うん、
で、ついさっきわからなすぎて、フロムソフトウェアの問い合わせにメールしちゃいました。これなんで長押しなんですか、
はい、
なんでお金とアイテムは自分で選択できるんですかみたいな。
うん。
なんか理由があるんでしょう。きっとフロムさんならっていうのを書いて送ったんですけど、返事が来るかどうかはわかんないですが。それからもしかしたらどっかに書いてあるのかもしれないですけど、
うん、
僕が見てないだけでね、 何言ってんだこのバカと思って聞いてる人いるかもしれないですけど、できればちょっと教えてほしいぐらいの感じなんですよ、
はい、
なのでその長押しがねどうにも納得がいかないので、なんかいい方法はないかなって X と R トリガー同時押しとか、 X だけじゃなくてなんかこうもう一個押すみたいなとか。
でもその時だと X1 回押しの動作があるとしたら、誤動作する可能性ありますよね、
うん、そうなんですよね。ああそうですね。だからその最初に押すボタンが誤動作しない方がいいんですよね。
だからやっぱり結局その押したって入力されてから次のボタンを入力するまでのその間にそのね1回目のボタンの動作が動いちゃうとダメだから、
ダメですね。
やっぱり2個押しとかっていうのは結構難しいんじゃないかなと思いますね。だから長押しでもいいんですけど、あのタイミング、その長押しに入るタイミング、その時間とそのぐーっと回るその一周の時間、その絶妙のバランスがあるんじゃないですか、ひょっとして。
まあそれ人それぞれかもしれないですけどね、まあ、まあもちろん長くていいって人と短くていいっていう人と、
そうですね、
うん、
だからなんて言うんでしょう、長押し、まあ、これいつもやってるからかもしれないですけど、ギアーズの長押しってあんまり僕気にして嫌だなと思ったことないんですが、
うんうん、まあ、それはでも武器を、ね、選択できるからいいですよね、間違いなくっていう、
うん、でまあ、選択しないところでも当然長押しして拾わなきゃいけないんですけど、普通に1個置いてやるところだけとかね、うん、はい、でも別にイライラしたことも何もないんですけど、やっぱりそのレッド・デッド・リデンプション2 の、 そのメニューとか、あそこが非常になんでこんなことしなきゃいけないのっていう、だからそこだと思うんですよね、やっぱり。
要はその長押しが悪いんじゃなくて、
うん、
長押しを、
なぜそこで長押しを
使うべきじゃないところに、
はい、
ここは別に B とかでバックでいいんじゃねえかっていう、
そうですそうです、
ここで長押しさせるってことですよね、はい、
うん、
あそこだって他にね間違う要素ないですもんね、
はい、
ボタン別に一回押したところで、
また入、さっき言われた通りまたメニューに入ればいいだけの話だから、
うん、そうですよね、メニューから戻るのにそんなに時間かけなくても。
しかもあれメニューボタンで全部キャンセルができなかったんですよね。
ああそうそうそうそう。
だから本当に一個一個押して戻っていかなきゃいけなかったから、ね、なおさら面倒だなと思いながらやってたっていうのがあって、う
ん、ね、あれ例えば長押しでも全部戻れて、
はい、
長押しだったら1枚戻るとかだったらまだ使いやすい
です、ね、あそれは全然いいですよね。
ね、
はい、
これいいですよね、
うんうん、
やっぱ組み合わせなんですかね、そのしかるべき場所というわけじゃないですけど、
だと思うんですけどね、うん、僕は、
ね、うん、間違っちゃいけないところでは長押し、
うん、
どうでもいいところはちょん押しで、
はい、
いいんじゃないでしょうかロックスターさんとあとダイスさんアンセム、あれも別にちょん押しでいい気がするなっていう、
うん、
ジャベリン乗り込むときは確か長押しだったと思うんですよね。
ああ、そうですね。
ね、はい、まあそれはわかるんですよ。一回乗り込むと読み込み始まっちゃうから。
そうそうそうそう、そうですよね。
ね、あれは間違っちゃうとめんどくさいから。
乗り込もうとしてる最中に、あちょっと待ってっていう時も、ね、やっぱね、ありますからね。うん。
うん、そうそう、あ間違っちゃったっていうのもあるでしょうか。近づいてただ押しちゃったとかね。
うん、
それは確かに困るから長押しでいいんですけど、あのメニューの切り替えで長押し使うのが本当によくわかんないですよね。
うん、
なんか意味があるんだろうなと、全く答えの出ない話を毎回してますけどちょっと思ったんだよね、喋りたかったっていうだけの話です。これ
いや僕はこういう考えだよっていうのあれば教えてほしいですよね、逆に。
そうですね、
はい、
なぜあそこでは長押しなのか、
うん、
なぜレッドデッドのメニューの戻るのは長押しなのかアンセムでジャベリンのメニューから普通の出撃メニューに戻るのもなぜ長押しなのか、理由を知りたい。あとあのセキロも、セキロのお金拾うのもなぜ、あれは長押しというか、あれはなぜ勝手に拾ってくれないのかっていうのも知ってる方いたらぜひ教えていただきたいなと思います、
うん、知ってるというか、はい、僕はこう思うとかそんなんでもいい
から、あそれでもいいです ね、 ね、うん、そうですね、うん、
聞きたいですよね、
うん、ちょっと聞きたいです、
はい、
こういうなんか全然ゲームの内容に直接関係ないんだけども意外と面白い意見がねもらえたらいいなっていうところですかね、
うん、
チャンネル箱市場ミニではお便りご意見ご感想をお待ちしております。いくつか方法がありますのでご紹介いたします。まず、チャンネル箱市場ミニの配信ブログがございます。シーサーブログですね。そちらにコメントをいただく、もしくはツイッターで、箱市場、Xbox アットマーク HAKO 数字の 1BA アンダーバー Xbox へのリプライか DM をいただく、もしくはツイッターでハッシュタグ箱市場ミニ、カタカナで箱市場、アルファベットで MINY、ハッシュタグ箱市場ミニをつけてツイートしていただく、もしくは E メールで箱市場アットマーク gmail.com までお願いいたします。というところで、まあ、皆さんのですね、その長押しに関することでも何でもいいんですけども、
はい、
何かしら感想をいただけたらなと思うところでございます。まあ、我々じゃあこれからあと明日ジェネレーションゼロとかですね、ちょっとやって、また次回その感想でもお話ししましょうかね。
はい、そうしましょう。
やっぱり思ってた通りスカスカでしたっていう感想になるかもしれませんが、
うん、
それはそれで、
はい、
はい、またではまた次回ですね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。